午後3時の夜中ラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、月曜日パーソナリティの久手葉です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。ということで、今日は何の日記念日編、毎日何かの記念日ということで、本日2月の10日月曜日ですね、見ていきたいと思います。2月10日まず1つ目は海の安全記念日。2001年、平成13年2月10日、愛媛県立宇和島水産高校実習船愛媛丸が、ハワイ沖で、米国原子力潜水艦に突撃され、沈没してしまう海難事件が発生。この衝突事故により、実習船愛媛丸に乗船していた教官や生徒ら9人が亡くなってしまったことへの追悼の意を表して、全国水産高校長協会が記念日に制定しております。これらは安全と海での事故の危険を忘れないことという点が呼びかけられております。万が一何かあった際には、海での緊急電話番号118番にかけると海上保安庁に直接つながりますよ、ということで。続いて、ニットの日。横浜手作りニット友の会が、ニット2月10日の語呂合わせにちなんで、2月10日をニットの日と定めたことから、ニット工業組合連合会がまとめる形で記念日として改めて制定しております。例年2月10日前後は、週末には日本ニット工業組合連合会に属している全国の団体や会が、ニット市やイベントで手作りニットの販売や実習会を開催しております。ニットとかってね、こう言ったら編み物じゃないですかね。私の母がですね、昔多分やってたんだろうなーっていう残骸が昔は家にあったりして、今でこそその鍵編み棒みたいな、なんかそれだけ残ってるけど、編み棒とか毛糸はもうないね。だから私がちっちゃい頃は編んでる姿をなんか見たことあるようなないようなっていう、うっすらぼんやり。私も不器用だから全然できないけど、でもやれる人すごいよね。なんか永遠にさ、こう無心になってこうマフラー編んだりとか帽子編んだりとかね、できて自分でお洋服作れたりする人もいるからすごいなと思いますけどね。ニットはもうこの時期ね、どんどん寒くなってきてますけど、この時期は欠かせないから大事な日ですね、ニットの日。さあ続いて布団の日。全日本寝具新装品協会が、布団2と10の語呂合わせにちなんで2月10日に記念日を制定しております。布団の良さを再認識し、万年床を改善して、健康へのケアを促すためのキャンペーンが全国各地で行われております。布団には様々な種類や特性があることから、同協会ではいい布団の目安として許可基準審査をパスした布団にのみ発行される信頼のマーク、グッド布団 GF マークですね、を発行しており、布団を購入際の判断基準の一つに指定しております。知ってました？本当に GF、 G 布団、大きい、なんて言うんだろうな、マークとしては GF マークって調べてもらったらきっと出てくると思うんだけど、私の今見てるとこに載ってるのは、黒の四角、黒い四角形の中になんかふわふわふわって外縁みたいな、黒の中なんだけど白縁で四角があって、ふわふわので真ん中に大きく G が書いてあって、その G の間隙間あるじゃん、そこにフトンってあのローマ字でフトンって書いてある。こんな GF マークが基準としてあるなんて知らなかったですね。だからお布団を新調する際はぜひぜひ、布団 GF マークがあるものを選んでみてもいいんじゃないでしょうか。続いて左利きグッズの日。まあこれも2月10日語呂合わせにちなんで、以前は左利きの日として記念日に制定されておりましたが、後に8月13日が国際左利きの日となったため、左利きグッズの日に改称し、2月10日日本独自の記念日として制定しております。まあ余談ですけれども、左利き雑学をここでご紹介します。実は左利きは優秀、古代から中世紀頃、左利きは国、文化、人種、性別を問わず多くの地域で難ありと捉えられていた風潮があり、日本でも昭和初期頃まで右利き矯正が多くの地域で頻繁に行われていた風儀がありました。が、諸説あるものの、一説には左手の語源は火が足りている手、日っていうのはあれですね、火曜日とかの日もなあれですねから来ており、パワーが十分にある、またはパワーが宿るのは左手と捉える、ことがあります。また右手はみそぎの手とされ、体の内から体内から悪いものを出すのは右手と考えられていることから、左手は体にいいものを取り込む、右手は体外に悪いものを放出する、それぞれの効果があるとされております。手首に何かをつけるとき、そのためパワーストーンを手首や腕につける際には、いい気を取り込みたい場合や力を充電したい場合には左手に、自分の中から悪いものを放出したい場合は右手につけるといいとも言われております。さらには、人体の左側は直感や潜在意識を司る右脳とつながっていることから、左手の感覚を養うことは直感や潜在意識をうまく刺激できるとされており、特に近年ではあえて左利きに矯正する人や左手も使えるようにしている人が増えている傾向にあるそうです。おみくじやくじ引きを行う際には余計な考えや邪念が反映されづらく、直感優先になるので左手で選ぶといいとも言われているそうです。まあそんな余談もありながら、左利きグッズの日ですけれども、まあ確かに世の中的には右利きが圧倒的に多いんじゃないですか。でもなんかそれってすごい不思議だなーって思うんですよ、いつも。だってさ、まあ人間個性いろいろあるわけじゃないですか、生き物なのに大半が右利きでね、たまに左利きが生まれるみたいなね。そう、なんでそう利き手っていうもんがあるんだろうなっていうのがずっと疑問だし、国によってはさ、右手はご飯を食べる手、左手はなんかいろいろする手みたいなあったりするじゃないですか。そういうね、文化の違いとかもあったりするけど、私はもう左手は全然使えないし、握力も本当に虫けらぐらいの一生小学生ぐらいから握力が上がってないかなって、なんか力の込め方が左手は特にわかんないですね。さあ、あとは簿記の日。明治6年2月10日に日本で最初の簿記の本、朝愛の方が慶応技術出版局から発行されたことにちなんで、全国経理教育協会が記念日に制定しております。朝愛の方は福沢諭吉氏がアメリカ留学から持ち帰ったいくつかの簿記文書を翻訳したもので、後に簿記講習所が設立された際には翻訳版が簿記学習の教材として使用されておりました。他にも出来事がいろいろございますけれども、バイキンゼロの日、新型コロナウイルス が世界的に拡大されている中で、ビルや住宅施設の建物、衛生面を清潔に保つ意識を高め、除菌効果のある洗浄菌、洗浄でばい菌や汚れをなくし、感染症、被害減少につなげていくことを目的に、建築物の清掃、点検を行っている株式会社 A1 が、210と数字が減ってばい菌がゼロになるようにとの願いから、除菌の数字にちなんで2月10日に記念日を設定しております。あとはトムとジェリーの誕生日。お調子者でドジな猫のトムと、いたずら好きでお茶目な ネズミのジェリーが追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディアニメ、トムとジェリーの第1作となる短編作品、上には上があるが、1940年、昭和15年2月10日にアメリカで劇場公開されたことにちなんで、同作品の廃棄を行っているワーナーブラザーズジャパン合同株式会社、ジャパン合同会社が記念日に設定しております。トムとジェリーはもう私はめちゃめちゃちっちゃい頃から、何歳ぐらいかな、中学生ぐらいかなまではずっと見てた気がする。トムとジェリーってさ、もう何週も、あ、これ見た見たって思うんだけどさ、それでもなんかついつい見ちゃうし、ちっちゃい頃はもう真剣に見てたのよ。だけど大きくなればなるほどながら見でも面白いなっていう、あ、懐かしいなと思って見てたけど、私はジェリーが、なんだろう、トムと仲良くなんか共闘する時とかも好きですけどね。そうそう、もし見たことない人いたら、あのセリフとかがそういう多いわけじゃなくって、なんて言うんだろう、その海外の作品のものだから、こう笑い声とか驚いた時の声とかはあるけど、あとはなんかもう映像だけでやってくれたりとか、まあ、たまにあるよ、こうコメントとかセリフみたいなのもあるけど、基本的にトムとジェリーは喋んないけどね。それでも面白いんで、もしよかったら見てみてください。っていう感じですかね。他にもいろいろ、今日は記念日とかいろいろありますので、もしよかったら見てみてください。ということで、来週はどんな記念日があるのかお楽しみに。本日も16時までの1時間よろしくお願いします。さあ、ということで改めまして、月曜日パーソナリティのクレハです。ということで早速ね、本日の1曲目に参りたいと思います。今週末はいよいよバレンタイン、金曜日がねバレンタインということで、そわそわしている方も多いんじゃないでしょうか。今日はそんなバレンタインに向けて気持ちが盛り上がっていくような、そんなね曲をいろいろ選んできたので流していきたいと思います。ということで本日の1曲目ノアでバレンタイン決戦。さあ、ということで本日の1曲目はノアでバレンタイン決戦でした。さてさて、月曜のうららかさんではテーマメールを大募集中。今週はですね、こんなテーマで募集しておりました。あなたのキュンエピソードは、ということで、早速いつ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームイギーさんからです。こんにちは、こんにちは。最近キュンとした出来事がありまして、てんてんてん。家の近くをウォーキングしていたら散歩をしている犬がいました。その犬が私の方に向かって歩いてきて目の前でお座りしたんです。その後に立ち上がってくれたりで、本当に可愛くて心打たれました。その犬のおかげで一日癒されました。ちなみに犬種はシーズーでした。ということですね。いいキュンですね。かわいい。ワンちゃんはもう何をしてもキュンですよ。それこそ、私の母も今ダルメシアンを飼ってるんですけど、たまにこう、ね、毎日は会いに行けないんですけど、母のうちに行った時に、まあ、会うわけじゃないですか。その時にめちゃくちゃ尻尾振ってくれて、 もう取れちゃうよっていうぐらい。でジャンプもうさ、大型犬だからジャンプしたら何、人間くらいある、本当に小学生ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、もう大きいからさ、めっちゃジャンプしてもう全身で喜んでくれて、でまあ可愛いなーって思いながら、で一番可愛いなーって思うのがさ、こう顔の前に手をこう置くと、そこに顎を乗せてくるというか、ちょこんって顔を置いて、なんかそうキョロキョロ私の顔を見てきたりするんだけど、なんかそういう時可愛いなーって思うし、なんかダルメシアンって、ダルメシアンっていうのか、その母親のうちの子がそうなのかわかんないんだけど、なんか耳たぶを噛んで母親が愛情表現するというか、しつけするというかっていうのがあるから、なんか私の横にちょこんって座った時に、その耳のね、垂れてる耳をワシャワシャって触ると、すっごいリラックスした顔で、なんか目がトローンってしたりするんよ。なんかそれが可愛かったり、あとはこうギュッてしたら私のなんか肩に顔をずっと置いてたりとか、なんか赤ちゃんの頃に会ったことある人に対してはすごい心を開くし、なんか愛情深いのよ。だから私もたまにしか会えないんだけど、それでも行ったらもう全力で喜んでくれるし、もう尻尾ブンブンブンブンブンって感じで、だからもう可愛くて可愛くてしょうがないよね。そう、それでね、やっぱキュンとするしね、癒しだなーって思うんだけど、でもね、やっぱりご飯には勝てなかったり、あとちょっと可愛いなーって思うのが、一緒に散歩行ったりとかした時に、自分が前がいいからってこうズンズンズンズンズンって前に行ったり、なんかね、私が縄張りのボスよーって感じで歩いて行ったりするから、なんかそういうところも可愛いなーって思いながらたまーに会いに行きますけれども、でもね、何度も言ってるけど、私は犬アレルギーがひどくなってしまったがゆえに、なかなかね、こうワシャワシャ一緒にできないっていうのがちょっと悩み事ではありますけど、でもワンちゃんからは元気をいただいてますね。でもね、そのイギーさんはね、自分ちのワンちゃんっていうわけじゃないのに、そうやって近づいてきてくれたらね、めっちゃ可愛いってなるわ、そりゃそりゃね。あとは私キュンで言うと、なんかちっちゃい子、赤ちゃんが生まれたての子がね、今働いてるお店に来たりとかたまにするんですよ。お母さんに連れられて、で抱っこされててさ、でこう案内とかしてる時に、お母さんはが、まあ、前にいて、その赤ちゃんが抱っこされて私の方に肩の隙間から顔が出てる感じで、こう手振ったらさ、めっちゃ笑顔でこう手振り返してくれた時とかね、はぁ、あ、かわいいと思って、よその子でも目に入れても痛くなさそうだなって思いながら、そう、本当に可愛くって、なんかちっちゃい子はもう何してもキュンだよなーって思いますよ。うん、まあ赤ちゃんもそうだし、ちょっとずつ大きくなってきて、幼稚園ぐらいの子もそうだし、まあ高学年ぐらいになってくるとさ、小学生、もうあれはもう自我が強いからさ、よその子だったらね、まあ可愛いけど、なんかその可愛らしさのジャンルが変わってくるじゃん。そうだね、なんか子供じゃなくなってきているというか、まあ子供なんだけどねって、まあ、昔前に比べると小学生高学年ぐらいまでは全然子供だなって思えるようになったね。うん、なんかあ、まだまだ子供ですなみたいな感じ可愛いなと思うし、あとはなんだろうな、キュン、恋愛系のキュンは特にはね、ないからな。なんかこういう時ほどね、女子会して、なんかね、わちゃわちゃ喋れたらよかったんだけど、14日、ね、きみちゃんの会だから、やれたらよかったなって感じですけど、今思ったけど、カレンダー今見てるけど、3月と2月って同じ、なんか土日祝の運びなんだね。平日って 祝日は違うか。だから1日、1日が土曜で、14日がまた金曜日って感じだから、ホワイトデーもキミちゃんが担当だね。まあ3月14日の放送ね、なんか一緒にやれたらいいなって思うけど、みんなのね予定次第かなって感じだわ。まあまあまあそんな感じですかね。でもキュンは本当にいろんなとこに溢れてますよ。なんか普通に、そのよく言うけどね、もう周りの同世代の子だに対してもキュンってなるし、それこそ仕事の同期の子で2歳年下の子だけど、私はもう本当にその子のね、なんだろうな、心の隙間に入っていく力が強い、すごいなって思ってて、そうだから私は本当にその子のことも孫ぐらいに思ってるから本当に何してもなんか可愛いなって思う。なんか最近どんどん私の原型、名前の原型がなくなっていくあだ名になってるんだけど、こう最近はもう J って呼ばれてるのね。私の名前のどこにも J は入ってないんだけど、あ、J じゃんって、こう、J って、どこにって、なんかもうすれ違うだけで、あ、J って言って、こう呼んでくんのね。もうなんか、可愛くて可愛くて。まあそれこそさ、ワンちゃんが尻尾振ってるんじゃないけどさ。もう私には尻尾が見えてるのよ。あ、ジェーって言って、どうしたんって言って、もう私はおばあちゃんの気持ちはね、なんだお年玉でも欲しいんかぐらいの、何って言ってさ、お昼ご飯一緒に買いに行こうとか、もうええよ持ってきてるから買うつもりなかったけど行くよみたいなね。なんかもう本当に、なんだろうね、こんなになんか年近い子に可愛いって思うことなかなかないっていうか、あんまりそんなさ、孫みたいに思うことないじゃん。なんかもうそれはその子の、なんだろう、凄さだなーって思うし、なんかそんだけ慕われるとさ、慕われてるっていうか、なんかね、懐かれるというか、こう来てもらえると嫌じゃないよね。可愛いなーって思って。まあだから私はまあ、ある意味その子にもキュンって感じだね。あとは、なんだろうね。なんかまあ、優しい時とかね。みんながいろいろなんかさっとやってくれたりとか。そういう時にキュンって感じ。最近もうキュンとかキュンですとか言わないのかな？わかんないけど。美味しいもの食べてキュンですみたいな。最近の流行はわかんないけど。私はまだ指ハートで止まってますよ。キュンといえば。まあもっとね、いろんなキュンが。きっとバレンタインの時期に溢れると思うので、皆さんの中でキュンが発生したらまた教えてください。ということで、次回のテーマを発表したいと思います。次回は、これなら1日話し続けられるものはテーマ、なんかね、このこれなら一生語れるみたいな、なんでもいいよ。本当に推しでもいいし、例えば好きな食べ物とかでもいいし、これだったらなんかめちゃめちゃ詳しく語れるよっていうものがあれば、なんか例えばなんだろうな、私はまあそれこそ推しがウエストだけど、ウエストもそうだし、あとはなんだろうな、あと何喋れるかな、まああとはお芝居についてとかね、あとは人生についても語れるよ。まあそんなこんなで、例えばなんかそういうので、最近はこういうことがありましたでもいいし、私の好きな食べ物が例えば枝豆で、枝豆は大豆がこうでああでっていう知識をね書いてきてくれてもいいし、なんかその語れるものについて一つなんかエピソード付きで語って送ってきてくれたら嬉しいなと思います。ということで、次回はあなたが、これなら一日語れるものはということで、番組へのお便りはクレハアットマーク fmu.co.jp、 もしくはハッシュタグラカラジ、ハッシュタグ月曜のラカさんをつけてポスト、皆さんのメールや投稿お待ちしております。ということで、少しだけ早いですが本日の2曲目に参りたいと思います。本日の2曲目は、 花澤香菜で恋する惑星。さあ、ということで本日の2曲目は花澤香菜で恋する惑星。さて、午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川あらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクレハです。この後午後4時まで引き続きお付き合いください。ということで X を使ったこちらのコーナーです。うららかクエスチョン。さあ、ということで、今週はですね、好きなドーナツはということをテーマにね、質問をしておりましたけれども、 X になかなかどうやって投稿したらいいかなって思っていたら収録日になってしまいました。ということでね、お便りがイギーさんから引き続き届いていたので、そちらをご紹介して、まあ、私のね、好きなドーナツを喋って、来週のテーマをしようか発表しようかなと思います。ミスドのドーナツの中で王道ですが、ポンデリングとオールドファッションが、過去チョコがかかっているやつが好きです。コンビニでも買えるドーナツですが、ミスドのドーナツが好きだなぁと食べるたびに思います。ということで、私はもう圧倒的にポンデリングのチョコのやつなんですけど、それがさ、前までは本当に通年売ってたんだよ。私が高校生ぐらいかな、中学生の時確実に売ってたポンデリングがね。だからもう、フードコート家族で行く時があって、でそこに絶対ミスドがあるから、帰りにご飯食べてデザート買ってって言って買ってもらってたのね。ある時ふとポンデリングがないってなってもう口はあのもちもち食感のポンデリングのチョコね、チョコじゃないと嫌なんです。私はドシンプルのポンデリングはね、通年あるかもしれないんですけど、チョコレートが本当に最近はこの時期にしかなくて、だからもう今はミスドどれだけ行ってもいいよっていう風に決めてるんだけど、なかなかね、周りにもなくって、でそれこそ元八幡にもね、ミスドはあるんですけど、私が行く頃にはもうほぼほぼ売り切れて、レギュラーメンバーしかいないみたいなね、時間帯に私がよく行くから、くっそーって感じなんですけど、そうだね、あとは昔売ってたさ、いろんなドーナツのちっちゃい版の丸いやつ、なんだっけな、なんて言うんだろう、あのドーナツ、わかる人ポンデリングとかじゃなくて、チョコとか、チョコじゃないな、なんかサーターアンダギーぐらいのサイズの、あー思い出せない、ミスドのやつ、ミスドの5種類ぐらいの、あの小さいやつ、ミニのやつ、ちょっと、出てこないかな、ドーナツポップ、それだ。そうそうそうそう。こう、ドーナツポップ、懐かしい。今もあるのかな？大きいのしかないのかな？わかんないんだけど、私がちっちゃい頃は、これが常にあって、いつもこれ買ってた。なんか、いいとこ取りなのよ。6種類からどのドーナツポップを詰め合わせても自由。選べるんだ。なんか私が買ってた時は、それこそクリーム系のやつが一つと、中にね、生クリームが入ってるやつの丸いやつと、いちごのチョコが周りにコーティングされてるドーナツ。で、ココナッツボールみたいなやつと、ゴールデンチョコみたいなやつで、白のココナッツが真っ白、白のココア生地のドーナツにココナッツがついてるのと、なんか黄色のね、つぶつぶのね、あれは何なんだって感じなんだけど、それがゴールデンチョコね。で、なんかココアの生地。で、オールドファッションのシンプルなやつと、チョコがついてるやつの2つ。で、300円ぐらいだったかな。言ったら、こう、 ピックがついてて刺して食べれるみたいな、手も汚れないし、でいろんな味も食べれるしっていうのですごい大好きだったんですよ。だけど最近見かけなくないかなーって思ってるんですけど、どうですか？あれめっちゃいいなーと思ってて、そう、ぜひね、またいつでも食べれるようにしてほしいけど、最近だとそうだね、うん、なかなかどうなってんだろうなーって。そうだね、ドーナツは、あとはエンゼルクリーム、私はもうね、ポンデリングのチョコとエンゼルクリームのね、この2つのセットがもう定番で、ない時はダブルチョコのドーナツとエンゼルクリーム、この2つ、これがまあ基本的な私の定番かな。そう、食事系のさ、パイとかさ、なんかホットドッグとかもさ、気になりはするんだけどさ、でもやっぱりドーナツ食べちゃうよねっていうのでやってるんですよ。今だとね、ピエール・マルコリーニとね、コラボしてて、まあ、第2弾らしいんですけど、紹介すると、名前がクール・ココロ・フランボワーズ。ブリオッシュ生地をイメージしたしっとりとした口どけの良い非対称なハート型ココアドーナツ生地にホワイトチョコとフランボワーズソースをコーティング。ビターでフルーティーなガナッシュクリームに甘酸っぱいフランボワーズクリーム、サクサクとしたパフ入りのビターチョコをサンドしました。同じ種類のキャラメルサレ。ホワイトチョコをコーティング、中にはふわっと軽いガナッシュホイップと滑らかな塩バターキャラメルフィリング、サクサクとしたパフ入りのビターチョコサンド、ホワイトチョコで仕上げました。第1弾の時は、まあ、まだこれも売ってるらしいんですけど、マルコリーニのショコラの美学を宿したドーナツたち、ベルギー王室御用達のあのショコラティエとの共同開発、ショコラノワール。フィナンシェをイメージしたしっとり生地のショコラドーナツ生地にチョコクランチとチョコレートコーティングでザクザクした食感を合わせました。仕上げにふわっと軽いガナッシュホイップとビターでフルーティーなガナッシュクリームを重ねることで様々な食感を楽しめるドーナツ。ドーナツの上に生クリームのチョコと、もうチョコレートソースみたいな、クリームというかチョコみたいなやつが乗っててめっちゃ美味しそう。ショコラノワゼット、しっとりしたフィナンシェをイメージした生地に口どけの滑らかなチョコレートをコーティング、さらにふわっと軽いガナッシュホイップと濃厚なヘーゼルクリームを重ねてキャンティングアーモンドで仕上げることで様々な食感を表現しました。オールドファッション50周年記念品、へぇ、ショコラフランボワーズファッション、食べてみたい。チョコレートとココアを練り込んだオールドファッション生地にフランボワーズソースを練り、チョコレートをコーティング、2種類のチョコで非対称にデザインして仕上げました。フランボワーズってことはちょっと甘酸っぱいんですかね、めっちゃ美味しそう。そしてショコラムーンファッション、こちらもオールドファッション50周年記念商品、チョコレートとココアを練り込んだオールドファッション生地に口どけ滑らかなチョコレートをコーティングし、ココアをトッピングして仕上げました。もうこれはむせそうなぐらいココアがね、周りについてます。食べるとき要注意って感じ。最後がショコラダマント、サクサクとしたショコラパイにドライクランベリー入りのしっとりとしたアーモンドチョコレートクリームとビターでフルーティーなチョコレートをサンド、アーモンドスライスをトッピングしてから焼き上げることで表面はパリッと仕上げましたという感じで、パイもあるらしいんですけど、これだけ今チョコレートの期間ということで出ているらしくって、まあ、こういうね、期間限定のものって本当にすぐ売れちゃうからね、お昼とかに行かないといけなかったりするんだけど、それこそコルトン、あそこ日系コルトンプラザとかにもミスドがあるんですけど、あそこはね、まあ人がいっぱいいる、親子連れもいるし、並ぶの大変よ、いつも行った時に買おうかなって思うけど、 なんかね、モバイルオーダーみたいなので予約しないと。なかなかね、大変で。それこそ、まあ、ミスドで一個思い出したのが、少し前、11月ぐらいに大阪行った時に、ホテルの横にミスドがあったのね。で、ミスドがさ、オンラインで予約できるからしようかなーって思ってみたらさ、オープンの時間だったから、ほぼ何も予約できなくって。で、まあ、その時期がちょうどリグダ、ポケモンのね、モグラみたいなリグダっていうやつがあるんだけど、それのコラボで話題になってて、友達とじゃあそれ食べようって言って、いや、モバイルオーダーできないから、私頑張って買ってくるわって言って、隣って言ってもちょいと歩くのね、2、3分、5分ぐらい、5分歩かないかなぐらいで。で、買いに行ったらさ、開店してすぐだからあると思うじゃん。なんとそれが1時から発売ですって書いてあって もうショックすぎて、もう買えるドーナツだけ買って朝ごはんにして、でわざわざ大阪でもミスド食べるんかいっていうね、ちょっと他のもん食べるって感じでしたけど、うん、それぐらいね、ミスドいっぱいいろんなところで食べてますけど、みんなのね好きなドーナツはありましたか？どういう系がね、クリームとかさ、なんかこのこだわりがあるのか、いつも違うのを絶対食べるよっていう人なのかわかんないけど、もしこのミスドのこのドーナツめっちゃ美味しいよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えてください。ということで、次回はね AX に投稿しようかなと思うんですけれども、テーマはこちらにしましょうかね。スマホの未読はどのくらいっていう感じで、私が今まあ、LINE とメール合わせると、200件ぐらい溜まってるんですよ。まあ、それもなんでかっていうと、まあ、何？迷惑メールと、あとは広告系のメールと、が多くて、で、それを消すのめんどくさくて、用があるやつだけパーって見て、ずっと溜めちゃってるっていうのと、あとはその LINE のやつは公式アカウントからのやつがいっぱい来るから、開かずに未読の状態で消すんですよ。非表示にするとさ、次通知来た時に前の分が残ってるから、もう加算されていくだけなのね。だからその一つのアカウントから200件ぐらい通知溜まってるとかも、そういうのもあったりするんだけど、たまにめんどくさくて、お丸ごと消しちゃう時もあるけど、そう、たまにさ、消さなきゃよかったっていう情報が書いてあったりもするから、なるべく消さずにたまに覗いたりするくらい。で、綺麗にしたいんだけど、なかなかね、未読が溜まっていく一方で、みんなはどうなんかなーっていうので。候補としては、すぐに見る。10件以下。50件以下。100件以上。この4項目で投票してもらおうかなと思います。スマホの未読はどのくらい？まあ、その未読にがたまらないコツとかあれば、ぜひぜひ教えてください。ということで、次回はね、このテーマでやっていきますので、投票お願いいたします。では、ここで本日の3曲目に参りたいと思います。本日の3曲目は、ニッシーでトリコ。さあ、ということで、本日の3曲目は、ニッシーでトリコでございました。もう、これはね、私は、有村架純さんが、ニッシーと一緒に踊ってる MV が大好きで、中学生、高校生ぐらいの頃かな、結構見てましたね。YouTube とかにもきっとあるんじゃないかなと思うけど、ぜひぜひ、よかったら見てみてください。かわいいんですよ、ダンスがね。さあ、続いて、どうしようかな。ちょっと時間が微妙だなぁと思うけれども、ちょっとやれるとこまでやっていこうということで、続いてはこちらのコーナーです。あなたと私の豆知識。さあ、ということで、まあ、今週末はバレンタインということで、いろいろ、ね、話そうかなと思っていたんですけれども、まあ、今日は、まあ、バレンタイン、の自体の豆知識っていうのはきっとね、いろんなところで聞いたり見たり、私もやったりしてたはずなので、今日は その中のバレンタインといえばチョコレート。チョコレートにまつわる豆知識を軽くご紹介したいと思います。さあ、2月14日、バレンタインデーは、もともとキリスト教の聖人で愛の守護者と言われる聖バレンティヌスの記念日でしたが、現代の日本でバレンタインデーといえば、何と言ってもチョコレートの祭典です。バレンタインは今や男女にとらわれず、友チョコ、自分チョコで盛り上がれる楽しいイベントを。デパートの催事場ではチョコレートの特設店が開かれ、有名ショコラティエの一品からお手頃なバラ巻きチョコまで多彩に盛り上がっております。まず、チョコレートの起源としては、一体どこで生まれたんでしょうか。カカオが最初に食用とされたのは、紀元前3500年頃の南米エクアドルです。もともとこの頃に利用されていたのは硬くて苦いカカオ豆ではなく、カカオの鞘の内側の白い綿、パループの部分でした。果物のように食べたり、果汁を発酵させてお酒にしたりして利用していました。紀元前1500年頃には中米メキシコ湾沿いのオルメカ人がカカオの栽培を始めていました。カカオという言葉もオルメカ人の言語、ミヘ、イコールソケ語のカカワから来ています。むず中米で16世紀まで栄えたアステカ文明の神話では、カカオは農耕神であるケツアルコアトルが火やトウモロコシとともに人類に送ったものとされ、とても貴重なものでした。ケツアルコアトルは羽毛の生えた蛇の姿をしていると言われています。カカオの木の学名はテオブロマカカオですが、テオブロマはギリシャ語で神様の食べ物、神様からもらった特別な食べ物という由来に基づいて名付けられたのでしょう。また、4世紀から9世紀にかけて発展したマヤ文明や、15世紀から16世紀に栄えたアステカ文明では、カカオは神への捧げ物にされ、貴重なものでありました。時には貨幣として使われていたことも。日本で武士の給与が石高としてお米で換算されていたことに似ています。カカオの通貨として、レートは時代によって変わったようですが、16世紀の記録では、大粒のトマト1個イコールカカオ豆1粒、卵1個イコールカカオ豆2粒、ウサギ1匹カカオ豆100粒という記録が残っております。なかなかですね。ちなみにお金として扱われるほど貴重だったカカオは、マヤやアステカでは王族や貴族、そして選ばれた戦士だけが飲むことができました。当時のカカオは今のような固形のチョコレートではなく、カカオ豆をすりつぶして水やトウモロコシ、チリペッパーなどを混ぜ泡立ててふわふわにした飲み物だったのです。この飲み物の名前がショコラトル、チョコレートの語源です。その意味は苦い水。確かに現代のチョコレートもカカオの高くて、カカオの、あれですね、浮遊率、まあ、70%、90% とか、ビターですね。高くて甘さを控えたものは苦いので納得の名前。現代のチョコレートも、カカオが、の、浮遊率なんて思ったら、ちょっと待ってね、調べよう。カカオのね、読み方教えて。含有率、全然浮遊じゃなかったわ。すまそん。カカオの含有率が高いものほど高価ですが、アステカのショコラトルも身分が高いほど高級なものを飲んでいたそう。なんと皇帝が飲んでいたのは 100% のカカオで、蜂蜜やバニラで甘みと風味をつけたショコラトル。ちなみにバニラもメキシコが原産の植物。王族や貴族はチリペッパーや黒胡椒などのスパイスを加えたショコラトルを飲み、身分が下になっていくとトウモロコシの混ぜ物の割合が高くなっていたとか。まあそういうのもいろいろありまして、あとはなんか面白そうな、最初に固形チョコを食べたのはマリー・アントワネット。ロココの女王として有名なマリー・アントワネットもチョコレートに薬を溶かしてサプリ的に愛用していました。 しかし、オーストリアから嫁いだ彼女にとって、フランスのチョコレートの味は苦手だったとか、そこで専属薬師のドゥーボーブが考案したのが、薬を溶かしたチョコレートをコインのような形に固めるという方法でした。現代のとろけるチョコレートと違い、パリパリした食感だったと言われております。マリー・アントワネットも満足した、アントワネットのピストルは、なんと今でもパリ最古のショコラトリー、ドゥーボブ・エ・ガレで買うことができます。へぇー。なるほど。日本のデパ地下にもお店があるようなので、一度ぜひ試してみたいですね。へぇー。なるほど。そういうことがあるんですね。じゃあ実はそのカカオについてもっと詳しく解説します。アステカの人々からスペイン冒険者、ヨーロッパ貴族から現代の私たちまで魅了するチョコレート。しかし、原材料のカカオの実のことは意外に知らないことも多いのでは。カカオの実は小さなラグビーボールのような形で直径は10センチから15センチ、長さは15センチから25センチくらい。実の色は種類によって違い、黄色やクリーム色、茶色っぽいワイン色などがあります。カカオは青イカでハイビスカスなどの仲間です。カカオの実は木の実から直接生えているそう。カカオの実は分厚い皮に包まれており、この部分はカカオポットと呼ばれております。カカオポットの中は白くて粘りのある綿のようなカカオパルプという塊があります。カカオパルプの中に20から50粒ほどカカオ豆が包まれております。一般的な市販の板チョコ1枚が50から60グラムとすると、チョコレート1枚作るのに必要なカカオ豆は10粒ぐらい。カカオの実1つからだいたい20から50のカカオ豆が採取できますので、カカオの実1から、2枚から5枚の板チョコが作れるのが目安となっております。ということで、まあまあ、こんな感じでね、ちょこっと、ためになるようなカカオのチョコレートの豆知識かけ足で、ご紹介いたしました。もしよかったらぜひぜひ調べてみてみてください。ということで、まあ、今週末バレンタインありますので、皆さんもね、ぜひお楽しみに。ということで最後、本日の一曲流したいと思います。最後の曲は、佐藤萌歌で魔法。さあ、ということで本日最後の曲は、佐藤萌歌で魔法でございました。次回はどんな曲が流れるのかお楽しみに。皆さんからのリクエストもお待ちしておりますよ。ココ3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川ララ FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想などの普通歌やコーナーでのお便りはすべて小文字でクレハットマーク fmu.co.jp、 クレハの綴りは k-u-r-e-h-a です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川ラライ FM ここ3時のうららかラジオ月曜日宛てに送ってきてください。私クレハの放送は毎週月曜日午後3時から国営時まで1時間ゆったりまったりとお届けしております。月曜日から金曜日まで平日毎日放送になっておりますので、ぜひぜひ他の予備も聞いてみてくださいね。詳しくは市川うららFMで検索。現在募集中のコーナーは変わらずです。ぜひぜひいろんなコーナーにお便りお願いいたします。さらに番組公式 X もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM、 また午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローしていろいろな企画に参加してみてください。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸企画のコーナーです。今週はきみちゃんからこんな質問が届いておりました。エレベーター派、エスカレーター派。きみちゃんの質問たまにえってなる時ある。どういうことみたいな。なんか聞いてみたら、よく使うのどっちって言われて、まあ C って言うならエスカレーターの方がよく乗ってるかなと思うけど、どっちかしか今後乗れないっていう風になるんだったら、まあエレベーターかな。 エレベーターの方が早いし、高いとこまで行けるし。エスカレーターでさ、13階まで行くとかさ、20階まで行くって結構めんどいじゃん。エレベーターの方がサクッと行ってくれるので、エレベーターが好きです。さあ、琴音への問題を出していきたいと思います。まずはですね、答え合わせから言いたいと思います。先週ね、2週間前か出した質問が、多分今週琴音ちゃん答えたと思うので答え合わせしたいと思います。サザエさんの原作に登場しないキャラクターは1、花沢さん、2、穴子さん、3、花沢さんも穴子さんも登場しない。正解は3のどちらも登場しないでした。そしてもう一つ、当てはまる文字はなんだ、〇〇札、連〇〇、〇〇言葉、この〇〇に当てはまる言葉は何でしょうという問題を出しておりましたが、琴音ちゃんの回答は愛。さあ一体どうなのか。正解はドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、愛。正解でございます。挨拶、恋愛、合言葉、お見事でございました。まあバレンタインっぽい内容でなんかないかなって調べたら愛があったんで、そこに愛があったんで愛を出してみました。いかがでしょうか。さてさて、今週の問題はチョコにまつわる問題です。お酒好きの人にあげると喜ばれるチョコってどんなチョコ。お酒好きの人にあげると喜ばれるチョコってどんなチョコ。さあ考えてみてください。まあね、いろいろ用紙の入ったチョコレートとかいろいろありますけれどもね、ちょっとひらめいてくれたらいいなと思います。さて次回のラカラジは2月11日火曜日の放送、火曜日15時から北里夫さんとカオさんの放送となっております。私クレハの放送は来週2月17日の放送です。ということでね、駆け足でお送りしてまいりましたけれども、カカオのね、あの豆知識まだまだいっぱいあったんだよ。こう歴史なんか、カカオというのはみたいなね、いろんな国のこの紀元前いくつのこれがみたいなあったから、まあまた時間を見てきっとね、ホワイトデーの方で紹介できなかったものはちょっと見て紹介したりしたいなと思いますので、まあまあまたね、みんなも調べて気になった方は見てくれたらいいなと思います。ということで今週14日、チョコレート渡す人ももらう人もいると思いますが、ちょっとドキドキしながら過ごす人はね、もらえるといいね。さあということで、来週はどんなお話するかお楽しみに。ということで本日のお相手は月曜日パーソナリティのクレハでした。また来週この時間に、バイバーイ。